かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
こんにちは、しげしげです。
むらむらです。
聞かせられないラジオです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
語り合ってるわよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
ちょっとちょっとしげしげ。
何？
いきなりしげしげなんて名乗られた日には対応できないじゃないのさ。
本当ね、そんな対応できないお芝居を先週はやってしまいまして、
いや先週は寝る気プランニングの僕田雅美さんの萌え声に2人してやられてしまいましたね。
打ちのめされましたね。
いやー可愛かったあの声は。
あれを自宅で私は聞いていた時は本当に恥ずかしかったですね。
オンエアを聞いたってことね。
そうですよ、
録音番組ですからね。
まあぶっちゃけね、ということでツイッターでも番組情報は配信中です。アカウントは、はい、アットマーク聞かせられない。我々2人や番組を応援してくださる皆さんの話題感想がそこでつぶやかれております。
結構僕田さんの声に燃えたっていうつぶやきも多かったですね先週はね。
多かったね。ちなみにつぶやく場合はハッシュタグをつけてくださいね。シャープキカラジ、ジは DI で D です。ツイッターをご存知の方はぜひアクセスしてください。
ぜひ。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後はお便りをご紹介。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
さて村山さん、今日はね濃いメッセージを頂戴したんですよ。
どんな？
静岡から来ました。
静岡といえばプラモデルが名産の静岡県ですね。
ビンゴ、サブリンさんです。
はい、
私は静岡県の高校教師をしているものです。
ほうほう。
実は今私の職場環境がものすごく素敵なことになっているので。
どういうこと？
いても立ってもいられずメールさせていただきました。
はい。
我が校はアナハイムエレクトロニクス本社バンダイ静岡工場&バンダイホビーセンターの真横にある高校です。
そうなんだ。
毎日連邦軍の制服姿の校員を見たり、
お
素晴らしいデザインのホビーセンターを見るという贅沢な毎日を過ごしているんですが、
まあ贅沢。
今年はさらに国道を挟んですぐ向かいにお台場で大騒ぎになったガンダムが立ちます。
あの林田シェイカズアナウンサーがレポートをしたと言われるあの等身大ガンダムが
今ムーバブルフレーム内部骨格に手や足などの装甲が取り付けられている真っ最中です。ガンダムは駅から高校までの途中にあり、毎日その完成具合を見て私も生徒たちも楽しく登校させてもらっています。ガンダムは来年の1月まで駐屯しておりますので。駐屯ですから。
駐屯ですね。
この際ですからキカラジ初の実況ロケを静岡でやってみたらいかがでしょうか。
やりたいな。
おすすめコースが提案されております。
何ですか？
タミヤ本社のタミヤ歴史館、
お
ーショールームの見学、
はい、
タミヤ本社オフィシャルショップでお買い物、東静岡ガンダムの見学、
はい、
バンダイホビーセンター見学ツアーなんていうのがおすすめです。時間がありましたら青島文化教材社と株式会社長谷川も入れるなんてこともできますよ。
さすが静岡。
NBC 有志の会でプラモ出展などぜひ静岡のホビーショーでもやってみてはいかがでしょうかということでいただきましたよ。
有名プラモデルメーカーはほとんど全てと言っていいと思いますが静岡発祥ですからね、
うん、
まあ、静岡は非常に水が豊かなところでございまして、要するに模型メーカーというのは最初はプラスチックじゃなくて木からスタートしているので、
ええ、
そういうこともあってですね静岡が発祥の地と言われているようですね。
これテレビ番組で特集されてたんですけど、
ああ、
なんか歴史をたどると徳川時代にもルーツがあるというふうなことを言ってましたよ。徳川時代にそういうやっぱ細工をする木組みの細工なんかを作る人たちが静岡にも結構いたという その辺まで遡るということを、
ね、なるほど、歴史に裏打ちされたプラモデル文化ってわけですね。
行きたいね静岡ね。
行きたいですね。聖地ですね聖地
ね。
これは立山黒部に行ってる場合じゃないな。
っぱ大きいお友達引き連れて静岡行きたいね。ガンダム立った折にはね、
アルペンルートの後はじゃあ静岡に行きましょう。
本当ね、
はい、何のことか分かるかな皆さん、はい。
それからこの方はですね、僕田さんへの感想が届いております。はは、もうすぐ高2さん、
はい、
村山さん、林田さん、こんにちは。
こんにちは。
東京の片隅でポッドキャストで拝聴しております。
はい、
あの声に燃えた、楽しく聞かせていただきました。
そうですか。
林田さんのタジタジっぷりに思わず笑ってしまいました。僕田さんのお話はとても興味深かったです。僕田さんが携われたという素晴らしいアニメの数々に、え、これもあれもと驚きの連続でした。
もう全部は言いませんでしたけれども、かなり有名なアニメーション多いですよ、うん、
そのアニメの中でも私の印象に残っているのは、
はい、
アイシールド21という漫画の蛭間陽一というキャラクターのキャスティングです。この癖のあるキャラクターの声を誰がやるんだろうと思っていたんですが、放送を見て衝撃を受けました。ぴったりという言葉では言い表せないほどの感覚でした、うん、しかも声を担当したのはお笑い芸人のロンドンブーツ1号2号の田村敦さん、
はい、
誰がこんな抜擢をと思っていたんですが、あんなにいいキャスティングをしてくださった僕田さんに感謝ですと頂戴いたしましたよ。
アイシールド21はね、少年ジャンプの中でもかなりの人気漫画でしたからね、うん、あれがあったからアメリカンフットボールの人気が日本で再燃したと言われるぐらいのね、
うん、
影響力を持つ。だからスラムダンクがね、かつてバスケットボールの人気をめちゃくちゃ引き上げましたけれどもね、
うん、
同じような力を持っている作品です ね、
ま
あ、残念ながらもう連載は終了してますけれども、
かつてサッカーでもね、ほら、
キャプテン翼って言いたいんですか、
ね、今一瞬何だったけど考えた遠い目をしてしまいました。
キャプテン翼が出てこないというのはもうかなりのもんですね。アナウンサーも
重症ですね、私もね、
そしてそして
そして大牟田の修司さん、
はい、
声優さんといえばやはり堀江由衣さんでしょう。年齢を考えると、うん、どうかなと思うこともありますが、去年放送された化け物語の羽川翼は最高でした。
最高でしたね。
あの委員長キャラが声にぴったりでしたと頂戴いたしました。村山さん、これ好きな番組だそうですね。
化け物語はですね、
はい、
西尾維新という小説家が書いた、
うん、
小説が原作になっているテレビアニメーションですが、去年ですね、テレビ東京系で放送されまして、
うん、はい、
まあ、残念ながら長崎ではなかったんですけれども、
うん、
非常にクオリティの高いアニメーションで、
うん、
日本のアニメーションの底力を見せたような素晴らしい作品でしたね。
化け物語の化けるという字は科学の、ね、化けるという字を当てるんですけど、はい、日本が舞台みたいですね。
日本が舞台ですね、
ええ、
まあ詳しいお話はまた後ほど化け物語特集をするときに撮っておきたいと思いますけど。
あ、そうですか。
うん、化け物がいっぱい出てくるお話です。
そのままですね、化け物語ですから、ね、これ全部つながってるわけではないんでしょ。いろいろこういろんな世界が、まあ、トータルで見るとつながってるという感じのイメージなんですか。
ある日本の、うん、都会に近い田舎町を舞台にした、
うん、
とある男子高校生、荒良木くんという名前の男子高校生の周囲に集まってくるいろんな人間模様、化け物模様を描いた作品です。はい、そうですね、そういうこと。
取っとくんだね。分かった分かった、
はい。
まあ、いろいろ言っちゃうとね、ネタバレになるところもありますしね、
はい、
ということで今日はですね、村山さんが音楽をリクエスト。
なぜか私が化け物語の DVD を持っていましてですね、
この
DVD の完全生産限定版にのみついてくるスペシャル CD というのがありまして、う
ん、はい、
その CD の中に収められている堀江由衣さんの音楽を今からお送りしようってわけですよ、
うん、役柄として歌ってらっしゃるってこと。
そういうことなんですよね。化け物語は、まあ、原作をお読みになっていただけると、まあ、連作短編的なストーリーなんですけれども、
うん、
ヒロインの女の子がですね、変わっていくんですよ、ストーリーによって、
うん、
でテレビアニメでもですね、その方式を取り入れまして、ヒロイン役の女の子は変わるたびにオープニング主題歌が変わるという非常に凝った構成になっていまして、はい、で、堀江由衣さんは羽川翼という、
うん、
役柄を演じたんですけれども、その役柄のままに歌っている歌であります、うん、でこれテレビアニメでは実は放送されていなくて、
うん、
まあ、新しい取り組みだなと思うんですけれども、インターネットで配信され ただけなんですよね。でその後は DVD になりましたので、私は残念ながら、インターネットの配信を見そびれてしまいましたので、DVD で購入したんですけれども、DVD って言っちゃった。
D と D と同じ文字なのにね、
はい、難しいところでございますね、ではお送りしてよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
はい、化け物語の中から羽川翼でシュガースウィートナイトメア。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
化け物語はとても深い作品で、まあ、要するにエヴァンゲリオンと似たところがあると思うんですよね。魅力的な可愛らしいビジュアルとかで、まあ、遠い城のような感じで、実は非常に、中身は苦いところがあったり悲しかったりというね、そういう作品ですよね。化け物語はその化け物たちのあやかしの姿を借りてはいるけれども、現代の日本が持っている、社会的な、そうですね、信仰宗教であったり、あるいは借金であったり家庭不和であったり、そういった社会問題を巧みに取り入れている。見た感じ可愛らしく見えるんだけれども、実は奥深いし、まあ、そういうところがファンのハートを掴んでいる。見かけに騙されてはいけない作品ですよね。もうすごくねセンスがいいんですよ、映像も演出も。
ぜひ今度また見てみましょう。
日本のアニメーションを変えた作品だと思います。それぐらいの作品です。
いつかまたじゃあ特集しましょうね。
はい、
さて、今日は声優その3ということで、いつもありがとうございます。シノッピーのアットモデナさん、
はい、
男性声優について、僕男なんで男性声優については燃えるというよりは、あの炎の方のね、燃えると言いたいところなんですが、かっこいい男キャラ役ではやっぱり機動戦士ガンダムシャアアズナブル役の池田秀一さん、シャアの名言集は納得も笑いもするところがやはり素晴らしいです。でもシャアに好感が持てるところの本質はかっこいい甘い声で理想を述べ、優等生なんだけど実はナンバーワンになれず女性にもだらしないという男の弱さを持ちながら前進するところにあると思います。まあ、途中からはもうシャアに対する、ね、思い入れも
バッ、まあ、あのガクトが人生のお手本にするだけのことはあるってことです ね。
なるほどね。
シノピーナさんはしかしイタリアでそんなことを一人悶々と考えているわけです ね。
ねオリジンはお読みになられたのかしら、ね、シャアのこう学校時代とかね、その辺が今度オリジナルで描かれてますけどね。オリジナルで
そうですね、うん、
そしていつもありがとうございます。スパイクさんから頂戴した、
今度はドイツから、
はい、これねごめんなさいね、5月7日に届いていたメッセージなんです、うん、70年代の人たちのことをねたくさん書いてらっしゃるんですよ。でこれ我々の記憶とも結構重なるところがあると思うのでご紹介しましょう。スパイクさんのお好きな方、まずはですね二階堂ゆき子さん、
あ
ご存知？
二階堂ゆき子さんはどんな役を演じたんですか？
ファーストルパンの峰富士子さんの声の人、峰富士子というと増山英子さんを思い浮かべる方も多いかもしれませんが、これは第14話のエメラルドの秘密のキャサリンとをやられてるんだそうです。キュールパンだそうです。でキューティーハニーも増山英子さん、でもやっぱり二階堂ゆき子さんの、峰富士子さんが好きだというふうにおっしゃっております、ね、
これはね覚えてますよ、子供の頃。
あそう、
結構ね声が変わったっていうことで話題になりました、
うん、あそうですか、うん、で私調べたら二階堂ゆき子さんって旦那さん夫が柳生博さんなんですね。
ああそうなんですか、それは知りませんでした、
はい、はい。でこのスパイクさんは二階堂ゆき子さんの声をですねとにかくカセットテープに吹き込んでもう何度も何度も聞いてそのイントネーションを親に内緒で真似したんだそうです。
は
あ。これ言えないけど坊やいらっしゃいっていうそのセリフがあったんだそうです。イントネーションがちょっと違ったんでしょうね。
ではここで藤子ちゃんに語りかけてみてください。
藤子ちゃん、
ルパンまで。
あそうですか、そっち行きますか。僕ミニ藤子が出てくるのかと思いました。坊やいらっしゃいって言ってくれるのかと思ったら
坊やいらっしゃい。
なん んで、ええ、銭形さんは言わないと思うんですけど、ちなみに二階堂ゆき子さんはグレース・ケリーさんとかヘップバーンも当てていらっしゃいますね。
そうですか、そうですか。
そして甘い声だとサイボーグ009の島村嬢さん、
うん、
最初のエースを狙いの森克爾さんが好きと、とにかく声が甘いです。彼はバーでモテモテと聞いたことがありますが、声が甘いってやっぱりモテモテなんですね、ということですね。それから洋画の吹き替えでいうとバイオニックジェミー役の田島玲子さんが大好き。
懐かしい
ね、彼女を見たさに昼ドラマも見ました。その後エメラルダス、もちろんイメージアルバムも買いました。そして今も奇跡の現役、タラちゃんことリボンの騎士のチンク、さすが高子さん、信じられない天使声です。なんとも懐かしくも可愛い声です。タラちゃんやってますからね。
タラちゃんすごいですね。
そして私の中の異色の声優はエースを狙えの高坂誠さんです。最初は下手で下手で頭に来たんですがとにかくひたむきで、まるで本当に岡ひろみさんのように、頑張る姿が、まあ、好きだということですね。そして最終的には見事にひろみと合体して頑張れ高坂誠と思いました。まさか緊張のコマーシャルに出てきて、まこちゃん本当は55歳なんてことになるとは思いませんでした。
なかなかショッキングなコマーシャルでした ね、
はい。その他ですね、中田浩二さん、大塚千佳夫さん、秋夫親子もたまりません。
あ、
大塚千佳夫さんは1963年の鉄腕アトにも出演なさって大ベテランの方ですね。ということで、まあ、たくさんあるんですが、その他ですね、コナンのレプカ、
はい、
ナウシカのクロトワを演じられた、かゆみ家政さんの声も歪み具合が大好きです。腐ってやがるは誰も真似できません。
腐ってやがる
ね、あのハードボイルド、確かに真似できないな、あの子やね。
森山修一郎です。
お箱出ましたね。
ああ飛べない豚はターの豚だ
ね。え、やっぱ好きなんですか、あの声は。
あの声ね、でも真似してると自分喉が枯れちゃうんですよね。
そうだよね、
モノマネ注意です。
という、まあ、70年代のたくさんの声優さんの名前が出てきましたけれども、ね、
はい、ちなみに名前の読み方を調べるのがとても大変でした。
ごめんなさいね。皆さんね、やっぱりね、好きなもんだからパッと書いてらっしゃるんだけれども、ね、漢字で固有名詞はやっぱり確かめないと大変ですからね。
うん、あのね、意外と知ってるつもりで、ああそういえば知らないという名前もね、結構私たちもあったりしてね。
そう、
ああそういえばなんて読むんだっけみたいなね、字面では知ってるんだけどみたいな。
そう、う
ん、
だから音声でね、ラジオで聞いてあれと思った方も中にはいらっしゃるかもしれませんけども ね、ここで一曲お送りしましょうね。
はい、
今日は声優さんの歌っていらっしゃる、うん、音楽ということで戸田恵子さんを用意しました。
あらあら、
セリフも入ってます。
まあ、
今はお休みということで、戸田恵子さんのセリフも聞いていただきましたが、
今のセリフは誰のセリフなんでしょうか。
マチルダですよ。マチルダージャン役ですから、戸田恵子さんは
マチルダじゃん。
あがつくてあじゃんって、
あじゃん
あじゃん。マチルダさんがなぜかいろんな人に語りかけるという構成になっているんですけど ね
一瞬なんかララーが喋ってるのかなと思っちゃったんですけど、違いますよ
ね。ララーは半恵子さんです。
ははーん、
そうそうそう。もうあんたでいちいちね、人の名前でダジャレするのやめなさいよ。
占いが載ってましたよね、あのアニメ雑誌ね、ハン恵子さん。
そう、なん、どんな、
あの占い師でしょ、ハン恵子さんって。違いましたっけ。
そうなの、
うん、
いや知らない。
あら、そうでしたか。
へえ、ハン恵子さんもあの頃は本当に、あの頃はっていうのを、うん、我々の青年時代は結構
30年ぐらい前、
検索しますかネットで、
ちょっと
じゃあその間私繋いでいきますから。
ましょう、ね、
ちなみに戸田恵子さんは機動戦士ガンダムの共演をきっかけに、はい、池田秀一さんと結婚をされております。
あらあら、
しかしその後離婚されております。
あら、
でその後井上純一さんと再婚されております。
あら、
これもまた離婚されております。
もうどうなってんの
ねえ。でも本当にあの戸田恵子さん、私ああいうこうなんていうのかな、シャープな女性のイメージはとっても好きですね。
でね、女性からの人気も非常に高い方で、
うん、
まあ、いわゆるその なんていうのかな、まあ、女優としても普通に活躍されている方なんですけども、
ショムニーとかね、
うん、サバサバしたキャラクターでね。
そうなのよ、
うん、
だからサバサバしてるんだけど一方でアンパンマンされてるでしょ。
すごいですね。
だから奥行きありますよね、戸田恵子さんってね。
すごい。だから なんていうのかな、女性版山寺宏一さんって言ったら怒られるかもしれないけ ど、
ね、
まあ、ハンさんの方がベテランでしょうからね、
うん、
何でもできる人ですよね、本当にね。
どうですか、うん、検索の結果ハンさんは占いはなさってましたか。
まあ、ちょっと携帯が電池切れ。
あんた頼りなかねえよ。もうリスナーとか教えてくれるやろ、もう。ハウさんの正体は。はい、もうあの困った方はウィキペディアご覧になってください、ぜひ。
いや、何言ってんすか。
さあ、今、戸田さんの名前が出ましたが、はい、ちょっと先々週もお話をしたんですが、やっぱり私はね、なんと言っても、ね、
何ですか、
芝本すみさんだね。
またそこに戻っていきますか。
そうなんですよ。うん、でこれ調べましたらアニメ雑誌アニメージュでアニメグランプリというのを実施されていて、1984年の第7回のグランプリ、それから87年の第10回、翌年の11回、女性声優部門の第1位ということで、やっぱり1980年代の半ばから後半にかけてはもう島本さんって圧倒的な人気なんですよね。
だって当時のアニメージュとかってもうクラリスの特集ばっかりでしたもんね。
だよね、
う
ん、だってやっぱりナウシカでしょ、うん、でクラリスでしょ、うん、それから新ルパンの最終話の小山田真希もされてます。装甲女セーラーのセーラー役、そしてメゾン一国の音無京子役。
お
で、多くの宮崎作品に登場してるんですよね。
そうですね、まあ、やっぱり宮崎駿さんのお気に入りっていうイメージはありますよね。
でただ一方でもののけ姫を最後に宮崎アニメにはもうご出演なさっていないと。も
うそうですか。
なんで島本さんの声は燃えるんでしょうね。
やっぱりちょっとハスキーなところがあって、うん、まあいえなんとか理想的なこう清純派少女の声っていうんですか、やっぱり。でも決して弱々しくはなく、真の強さを感じさせる。うん、まあ僕田正美さんだったらどう表現するんでしょうね、あの声
ね、
うん、
でも戸田恵子さんとちょっと対極にありますよね。戸田恵子さんってほら庶務にもそうだけど、こう、うん、結構活発な勝ち気な女性のイメージがポンってあるじゃないですか。ほうほうほう、まあ、そうじゃない役ももちろんやられるんだけれど、そのとなんか、なんだっけ、島本さんはなんかちょっとふっと寄り添って一歩引いてなんかこうじっと見つめてくれそうな、そんな雰囲気あるじゃないですか、島本さんの声って。
ほんですっぽく語ってますね。
ああ だからすごく歌もうまくはないんだよ、うまくないんだけども、うまくはないんだけれども、あのこう朴突とした素朴な歌声にこうググッとくるわけですよ。
ああもうなんだかうますぎないところが逆にいいみたいな、
そんな歌声を聞いてみて。島本すみさんの悲しみよこんにちは。ね、決してうまくはないんだけれども、なんかニヤッとしちゃうよね。
元祖萌え声です。
萌えるね、ありがとうございました。
はい、では今週分のプレゼントです。
はい、
先週と今週は引き続き同じこのウサビッチグッズ、このぬいぐるみキモ可愛いっていうの、
うん、
でも今ものすごい人気あるんだもんね。
携帯にそのキャラクターくっつけてる人も本当に多く見かけます。
ですよね。これ欲しいという方は、はい、必ず NBC のホームページを開いて、聞かせられないラジオのページを開いて、そのプレゼント応募フォームからお申し込みください。おはがきやファックスでプレゼントを希望する方が結構多いんですけれども、応募フォームからじゃないと受け付けてませんのでご注意くださいよ。キーワードはうさびっち。
ワイワイ貿易では25周年感謝祭開催中。店内に並ぶ感謝特化商品の数々、聞かせられないラジオを聞いたの一言で嬉しい特典もありますよ。話題の低燃費少女ハイジワンピース商品も続々入荷中。パソコン携帯でも購入できるインターネット通販もチェック。
残り時間が少なくなってきました。来週のテーマをここで発表させていただきます、はい、来週は勝手に応援企画、機動戦士ガンダム WOガンダムというとファーストガンダムしか知らないという人がとても多いんですけれども、面白いガンダム他にもいっぱいあります。ガンダム WO 素晴らしい作品です。林アナウンサーもぜひ見てください。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。DVD いっぱい貸してますけど見たんですか、林田さん。
見る見る見る、来週までに。
それでは皆様
また毎週。